メルカリは何？なんかあったの？
あ、そう、メルカリね。そう。メルカリで、DVD、あ、ごめん、間違えた。DVD を買い物して、
DVD。
を買って、で、あと、Amazon プライムとか、オンラインで購入できないものの DVD が欲しくて、で、それを欲しくて買ったんだけど、その取引相手、販売者の人が、なんか、いろいろさ、メルカリって配送方法があってさ、その中で匿名配送ってあるじゃん。
あるね。
もう名前をお互いに伏せて送りますっていう。で、それが書いてあったから購入したんだけど、なんか取引画面のとこに、個人の取引画面のところに、今から荷物を送りに行くので住所と名前を教えてくださいって送ってきて、
おお。
で、私、え？って思って、もう一度確認してもらっていいですかって、普通にというかさ、メルカリの、まあ、楽々だったり、なんかこう、猫ポスとかさ、いろいろ方法あるけどさ、そういうのにアプリでバーコードかざすと、まあ、匿名配送できるんだけど、その方法をもう一度確認してくださいって送って、で、確認したんですけどできないので教えてくださいってまた返ってきて、で、私、それが、まあ、携帯見れない間に2、3件来てたわけよ、続けて。しつこって思って。で、私はもちろん教えるつもりもないし、相手方にそんな悪気はないというか、もう別にバッド評価でいいんで、とにかく送りたいんで教えてくださいの一点張りなわけよ。そう。で、まあ私はもう即キャンセル、取引キャンセルをして、まあキャンセルする前にその人に一言言いたかったから、こういう個人でのトークで住所、個人情報を聞かれたのは初めてです。なんて送ったかな。もう本当に冷たくというか、本当に送りたいんですけど、どうしたらいいですかっていう質問にも、相手の質問にも無視して、取引キャンセルしますって、もう、パッて送って。で、事務局の方に、取引キャンセルして、で、申請したらもう、すぐ受け入れてくれて、無事キャンセルできたんだけど、なんかその人の評価画面見たら、いいっていう人もいるんだけど、悪いって人には、もう配送までが数週間かかりとか、すごい落差があったわけ。もう何なんて思って。で、まず本当になんでそんな個人情報を、今の時代特によ。今の時代そんな送るわけないじゃんって思ってさ。で、顔が見えないからこそ、そういう信頼関係というか、信頼できるようなコメントを送ってくれないと、こっちも信用できないし、そこちゃんとしてよって本当思ったし。で、まあ結局他の人から同じ商品買ったんだけど、なんか、まあその他の人より値段が少し安かったから、その人の方がね。だからちょっとがっくしてきたんだけど、まあメルカリもこんな人いるんだなーって。というか、顔が見えないからちゃんと取引してくれよっていう、ちょっと愚痴というか
そうだね。
まあ、いるんだなーって、勉強になったなーっていう 話して
、まあね、
そう、
個人でやるからにはピンから切るまでいるからね。
そうだよね。個人取引ね。そうだね。
俺の場合はね、正直そこまであまりこう住所とかってシビアに考えてないんだよね。
うん？
その個人情報っていう意味で。
なんか、
そう、俺の場合だったら教える。そう、だってなんだろう、引っ越せば終わりじゃんって考えちゃうんだよね。うん、もし持ち家で、
うん、
もうそう簡単に動けない状態だったらまあ気にするけど、
うん、
でも賃貸暮らしだし、まあなんかあったら引っ越せば行くかぐらいで持ってるから、ちょっと普通と感覚違うからあれだけど、
うーん、
俺はそう感じたな。
なるほどね。
それにね、もしなんか悪いことされたら、
うん、
明らかに悪いことしてるのは相手だから、私には何も非がないです、それだけじゃん。
まあね。
そうそう。
まあ
っていう考え。まあ普通は、普通は、うん、ちえちゃんが普通。
うん。なんかね、その送るまでのコメントというかメッセージのやり取りもあんまりいい感じじゃなかったんや。
ああ、そうなんだ。
そう。なんか最初からなんか例えば、私は購入したら購入させていただきました、うん、取引の方よろしくお願いしますっていう感じで送るんやけど、
うん
うん、もうその人はぶっきらぼうに、あの、配送準備できたら送ります、まるで、まあそれは普通な感じで来たんよ。
はいはいはい。
まあそれはまあそういう人もいるよなって思って、
うん、
で、あの、お待ちしてますみたいな感じで送って、うん、そしたら今から送るので住所を教えてくださいってきたから、
うん、
段階がちょっとさ、急に詰められた感じがして。
はいはいはい、なるほどね。
そう、ちょっとね。
で、まあ確認してくださいよ。
そうって言ったら、いや、できませんって、住所を教えてくださいって、教えるかいっていう。
それ確かにちょっと怪しいよね。
そうそうそう、
うん、
っていうね、メルカリ話でした。そう、あ、そのメルカリで買った話、何を買ったかって話もしたいけど、
いいよ、
この時間でいいかな。
いいよ。
まず私が好きなジブリ作品である思い出ポロポロの DVD、
初めて聞いた。
本当に？
へえ、知らない。
そう、高畑勲監督の、
あ、
そう、作品で、あの、平成たぬきポンポコとかの、あとかぐや姫のね、うんうんうん、監督をされた方で、
うん、うん、
何年前だろうな、結構前なんだけど、私その作品がもう心が落ち着くんよ。
おお、
そう、
いいね。
その作品も、まあ私が農業好きって話もここでは初めてするよね。
うん、
そうだよね。農業好きで、その農業も関わる話なんだけど、話の中にね、農業っていうのワードが結構キーポイントであるんだけど、
うんう
ん、その農業と、そうだね、思い出ポロポロはその主人公妙子が、東京に住んでる妙子が東京に疲れて、うん、田舎の、山形の田舎の方に、うん、里帰りというか親戚のお手伝いに行くんよ。
うん、
でそこで、まあ、田舎暮らしというかお過ごしながら、昔の自分も出てきて、うん、だから現代と、階層？そうそうそうそう、昔の自分と、 で昔あった出来事とこういろいろ行ったり来たりしながら、自分は本当は何がしたいんだろうってこう自分人生を見つめ直すというか、
うん、
それこそ妙子が27歳の時の出来事で、だから私とちょうどぴったりというか、
うん、うんうんうん、
そうだからもう一度自分を見つめ直すきっかけというか、また見つめ直したいなと思って買ったんだけど、
いいね。
そう、思い出ポロポロはね、もちろんハウルとかジブリ、あのハウルとか千尋とかも好きだよ、トトロとかもね、
うん、
好きなんだけど、私はジブリの作品で何が好きって聞かれたら、思い出ポロポロと耳を澄ませばと、
うん
うん、とあと平成ポンポコかな、
うん、
そうっていうぐらい好きなんですね。
いいね、なんかそういう振り返りというか、なんかね、
そう
思い返すための作品があるっていうのが、
そうそう、もう本当にファンタジーじゃないからさ、現実世界の自分とリンクして、
うん、
いいよ、いい作品
です。ちょっと後で調べてみよう。
ぜひぜひ。そうね、ジブリ作品はね、あの海外ではあるけど、日本ではそのアマゾンプライムとかさ、ネットフリックスでは配信してないからさ。
そうよね、そう見れんのよね。
そうそう、金曜ロードショーか DVD だね。
ああ
。になるから。
そうなんよね。
そう。っていうね、感じですね。で、これさ、
うん、
あれなんだよね。他にも好きなアニメあるじゃん。ユーも話したいアニメがあると思うんだけど、
うん、
今度さ、アニメを話すだけの回を作ろうよ。
ああ、いいよ。
本当に。
うん。
もう熱入りまくりで何話してるか分かんなくなると思うけど。そう。アニメの回作ろう。本当、アニメ最高だよ。
なんかふとした時に当たりに当たった時がやばいな、
うん、当たり？
ああ、なんか何気なく見た時の当たり感がやばい。
ああ、神回みたいなこと？
そうね、なんか呪術廻戦とか俺3話で飽きちゃったのよ、鬼滅とか。
ああ、はいはいはいはい、
なんて言うんだろうね、面白い作品であることは確かなんだけど、
うん、
普遍的というか、みんなが好きすぎて俺に入ってこないんだよ。
あ
なんかちょっと変わり種、好きな自分が好きとかじゃなく、
うん、
単純になんかね、あ、みんなもこれ見て面白がってるんだ、きっとここが面白ポイントなんだろうなって思っちゃうのよねそういう目で見ちゃうから、だんだん楽しめなくなってくるんだよ、作品に入り込めないっていうか。
あー、なるほどね。
そうだからね、たまにその何気なく見た B 級系のアニメとか見て、
うん、
うわー何これとかね何深とか、それこそガンダムだってさ、初代も、
うんうん、
何気なく見たらやばいアニメだこれってなったし、そういう出会いがあるのがいいよね。
うーん、そうだね。なんかあれだよね、レンタルビデオ屋さんでさ、
あ、
旧作で一番棚の、
はいはいはい、
一番端っこに置いてる作品とかで、はい、これちょっと後ろ見ただけでも結構面白そうなんですけどとかそういうのワクワクしない？夏いな、なんかワクワク
するんだよな。いやー、いいね。で、いいね。 なんかちょっと寂しくなったな、その話を聞いて。なんか懐かしさもありつつ。
ああそうなの。
なんかいや結構ね、近所のツタヤとかがどんど
ん
潰れてって、
うん、
レンタルビデオ屋さんがなくなってってんのよ。
あ、それは何、こういうネットでのが当たり前になった
こと、うん、だと思うよ。
ああそうなんだ。なんか
今そのちえちゃんが言った話で思ったんだけど、
うん、
本屋と電子書籍、
うんうん、
なんかさ、電子書籍は画面上でバーって一覧表示されてさ、表紙が、
うん、
でも本屋ではこう、なんだろう、背表紙っていうのかな、あの細いところのタイトルだけで、あ、この本気になるなとか、そういう視界全体に本が並ぶあの感じ、あそこから気になる本を見つけるっていう楽しさがあるじゃん、
うんうん、
でも、
うん、
レンタルビデオ屋さんもそれと一緒だと思う。
そうだね、わかるわかるわかる、うん、
アマプラとかあの画面ちっちゃい手元のさ、じゃなく
て、そう、
ね、そうそうそうそう、
うん、
それがさ、なんでレンタルビデオ屋さんだけそうやってどんどん廃れていくんだろうって。
そうだよね、それが、
思っちゃうのね、
それが好きというかさ、それが楽しいって人も少なからずというか、うん、まあまあ
いるよ、
いると思うよ、うん、
あなんかね、コスパというかタイパというか、
そう
すご
い
最適化されていくにつれてね、
そう
もったいない。
ちょっと待って、私その話で聞いて話したいことがあった。
何？
私料理好きでさ、レシピを検索するってなった時に、はいはい、確かに Google 先生に頼めばすぐ出てくるよ、うん、
そうね、
そう、例えばまあ卵料理簡単とか、
はいはい、
いくらでも出てくるんよ、
うん、
ただね、ただ私はね、その、
はい、
料理のレシピを探すまでの過程が楽しくて、それこそ、そう、そ
う、
うん、レシピはもう検索すればそれはたくさん出ます、有名な人も出ます、うん、簡単な方法も出ます、
はい、出ます
出ます。だけど私は本屋さんとか図書館に行って、
はあ、
そう、図書館に行って、まあ料理コーナー、
うん、
料理本の陳列棚に行って、そこで、
うん、
あ、へえ、このレシピ集もいいじゃんとかってパラパラって見て、でまあ買うなり借りるなり、うん、まあそこで読んでメモして帰るなり、
うん、
っていう過程が好きなんよ。
いいね。
そう、もう決してその、反対に言えばその料理本に書かれてる内容は検索しても出ないんよ。
そうね、
そう、もう私だけが今これ 見てるものというか、
うん、
私とレシピの一対一というかさ、
うんうん、
わかる？この感覚
わかる。
そう、それがすごい、その出会いが好きで、
うん、
私はだから定期的に本屋も、本屋さんも好きだからさ、定期的に行くんだけど、うんうん、もうそれこそさ、図書館なんてさ見たい放題じゃん。
そうね、
そう、だから図書館もパラダイスだよね、正直そう、なんかね、その出会いがね、心から本当にウキウキするというか、
うんうんうん、
自分の足で行って自分の直感で手を本を取り、
うん、
そうで見つけた時の達成感というか、いいよね、はい、
いやー、そういう非効率な、非合理的な行動が、
うん、
より頭に残るし、
うんうんうん、
そういう、俺はね最近思ったけど、そういう非合理的な行動がその人らしさを作ると思うのよ。
あ、
うん、効率的、効率的、コスパとか、
うん、
そういうものに縛られるというか、 そればっかりになっちゃうと多分ね、みんな同じような生き方になると思う。
うん。
で、みんな同じような本とか作品に触れるようになる気がするんだよね。おすすめされた作品だからとか。
そうだね。うん。
そうそうそう。みんなが。ピックアップ作品みたいな。
そう、確かにみんなが見てるから
って言ったもんね。そうそうそうそう。だから俺はすごいちえちゃんのその考え方とかいいと思う。
うん、あー、分かってくれると思った。そう。そう、そういう価値観が合う人はね、と一緒にね、やっぱでも集まってくるのかなってなんか最近は思う。
集まる。
うん。なんかこういう価値観だったら、
うん、
自然と寄ってくるというか、同じような人が。
ああ、類友ってやつか。
類友ね。うん、
なんで笑った、
うん、ルイともね、初めて聞いたけどルイとも、
あ、そうなん、
うん、
なんかヨーヨーはずっとも的な感じで、
あ、
ルイともって言わルイはとも呼ぶみたいな、
そういうこと、そんなに懐かしい言葉だったのそれ、
分からんけど適当
そう、なんかね、自然に寄ってくるなっていうか、多分心地いいからくっついちゃう、
うんうん、
寄ってくるというより多分私が言ってる方かもしんないね、もしかしたら。
ああ、なるほど。
そうそうそう、
あ、
心地いいから話したいとか。
そうね、
うん、
まあそれあるかもね、確かに。
そうそう、物事に対する価値観はね、ね、同じような人がやっぱり落ち着くよね。
うん、
うん、
いや、いい話やったな、なんか、
あ、本当にすごい、本当に、なんか
レンタルビデオとか
ね、嬉しいな、やっぱ同じように共感してもらえると。
俺も結構ブックオフとかそういう
ブックオフね、
結構行くね。
あ、え、
あ、
ブックオフとかさ、なんか古本じゃんあれ言うて、
うんうん、
その誰かの手に渡ったものがまた自分の手に移ってるっていう感覚も私結構好きなんよ。
おー、古着とか好きなんじゃ。
あー、古着も好きだけど。
あ、そうなんだ。
そう、古着も好きだけど、なんか長い目で見たら、うん、って考えたりとかもして、一時期は古着ばっかり着てた、
うん、
そうそうそう、なんだけど、
うん、
まあそう、古着はあれだね、ちょっとサイズとかそういうの考えないとまたいけないから、
うん、
なんか探す時間なくて今は買ってないけど、本とかだと手軽じゃん、うん、
あ、そうね、数百円やしね、中古やと。
そうそうそう、またそこで探すのもね、楽しいよ ね。そうなんだよ、
いいんだよ。そしてまたブックオフはさ、
うん、
ま、ちょっと多少新しめじゃん、まだ。
ああ
、俺の感覚としてはまだ新しめの本しか取り扱ってないのよ。
へえ、
あの、なんだっけ、吉祥寺に読みたやみたいな、なんかすごい老舗の古本屋さんとかがあるんだけど、
うん、
もうそういうところに行ったりすると、
う
ん、なんだっけな、俺最近仏教好きで仏教とかの本読むんけど、
うんうん、
あの昭和17年とかの、もうなんか紐でくくられたあのいや書物みたいなさ、
すごい、
すっげえ古い本とか置いてあるのよ。
すごいね。
なんかそういうのに出会うと、
うん、
あすごい、こんな、なんか何十年も前の本が、しかも戦前の本がこんな俺の目の前にって、なんかもうちょっとね、
すごい愛しくなってしまう。なんかちょっとさ、今度さ会った時というか、うん、東京行った時案内して。
あ、いいね、古本屋さん。
古本
結構あるよ。
あ、そうなんだ。私ブックオフとかそういうチェーン店かな、
うん、
そういうのしか知らないからさ、う
ん、あ、
な、
都内あるよ。
そうなんだ。 うわちょっとあれも行きたいから覚えててる、人力車を乗りたいからね。
ああ言ってたね。
ずっと言ってるねこれね。
もう2年ぐらい言ってんじゃん。
言ってる言ってる。3年目に入ったかな。そうか、じゃあぜひぜひ連れてってください。
そうね、うん、行きましょう。
いやいいな、わかる。でもその感覚、時代を超えてね手元にあるっていう、
素敵
素敵だよ。